それではですね、改めて、まあ、13回の、ね、論述で送っていただいた事前にね、で、まあ、感想というか、これ前回13回の受験で、まあ、思い出しながら書かれた内容ですよね、これ。ですか。そういうことですよね。で、まあ、今回改めてこう考えて、作ったというか、前回のできるだけどうだったかっていうのを書いていただいたってことで、いいんですかね。はいはい。あ、そうですね。まあでもそれは実際の試験でね、やったものだからいいと思うんですね。で、感想ではね、ちょっと改めて自分でこう書いてみると、まあ、これではちょっとダメですねと、なんか自分のね、完璧に自分の感情が入っていて、経理部門で優秀だったということに引きずられた感じがしますっていうご感想ですよね。そうですね。そういうところは確かにありますね。これからね、具体的にね、見ていこうと思うんですけども、それではね、お時間も1時間予定しているので、早速ね、その問1から一つ一つ、ちょっと丁寧にね、見ていこうかなと思うんですね。それで一応録音もあるので、紙にも書いてあるんですけど、一応回答ね、していただいたのを念のために今こう読みますね。で、これ、問1について、相談者が相談したい問題は何か。で、これに対して予想外に経理部門より総務部門へ異動になった。で、経理部門では適性もあり、実績も残してきた。総務では仕事の種類も関わる人も多く集中できない。で、最近転職を考えるようになったが、年齢的に限界かとの思いがあり、相談したい。で、まあ、大体102文字なんですけどね。まあ、文字数的にはね、ちょうどいいと思うんですけども。実際に文字数に関してはね、3行ですよね。こう、回答用紙で線が引いてあるのが。ですから、基本的にはその3行で書くっていうことをね、原則と、人によってね、じゃあ字がちょっと大きい人と少し細かい人によって変わってきますね。でね、細かい人だとね、まあ1行に40文字ぐらいね、まあ書ける人もいるんですね。そうするとね、120文字で、で、まあちょっと大きいというか、まあ見やすいけどもね、そうするとまあ190から、まあ、30字ぐらいで1行書く人もいるんですね。そうすると90ですよね。だからまあ90から120ぐらいの間ですね。人によっては人にそれはよります、その人の字の大きさに。だからあらかじめ自分でちょっとね、この練習するときには、ちゃんとその行数に、それから極端に見にくくないってことですよね。たくさん書きすぎて本当にちっちゃい字でね、書くのも良くないし、あんまり荒いのも良くないってことですよね。中には書ききれず、回答用紙の裏まで書いて、まあ、論述通らなかったと。まあ、それが原因かどうかわからないですけどもね、そういうことですね。はい。それで、まあ、採点には、なんかその減点とかではないかもしれないけど、まず、そうですね、表面に書ききれないとかね、それから横にはみ出てずっとなんか横の空白に書いてるとかね、これはまあ好ましくないというか良くないですよね。まあ普通試験といってね、試験で考えると、まあちょっと私も良くないって言ったんですけど、まあ明らかに良くないですね。でそのすごく内容がいいんだけど、ちょっとはみ出てね、まあ少し横に書いて、それで落とされるかどうかっていうとね、それはちょっと疑問ですけどね。まあ限度あると思うんですよね。常識的なね。中にはね、なんか珍しい、なんか3行を細かくその間に自分で薄く線引いてね、6行にしてちっちゃい字でたくさん書くとかね。でこれはまあダメでしょうね。なしよね。何がダメかっていうとね、まず大体ね、書く文字の量がね、 求められてるのは大体そのくらいのボリュームでまとめて書いてくれっていうことなんですよ。そこをね、うん、そこを極端にたくさん書くでもまとまってないっていうことはね、ある意味じゃあのその答えがまとまってないということですから、だからダメ。そうそうそう、うん、ただ思いつきたらダラダラ書いてるっていうのはダメですね。それでですね、このね、問1に関してちょっとこれね、うん、問題が2点ありますかね。でまず1つはね、ここで一番のその相談したいことってね、結局はその結論で言うとこれですっていうねのが、あの全部がね、この100文字全部相談したいことっていうよりも相談したい結論ってあるんですよね。それが何かってことをちゃんと掴んでないといけないんですね。でこのケースの場合だとね、これね、だんだん試験がちょっとこう難しくなってきてるのか、あのもっとあの13回じゃなくてもっと前だと、結構あの一番最初にね、今日はどのようなご相談でしょうかっていう後にね、あのもう、こう今日はこういう相談で来ましたっていうのがパッて載ってるケースがあるんですよ。それはむしろね、もうそれはそれでいいんですよね、あの結論は。だけどこの13回なんかを見るとこれね、頭に載ってないんですよね。っていうのはね、今日はどのようなご相談でしょうかっていうのに対して、最初ねこう書いてあって、8年働いた経理から総務に移った、まさか異動になるとは思ってなくて点点点でしょ。だからこれは、まあ、あの相談そのものじゃないんですよね、うん、だからちょっとね問題も難しくなってきてて、でねスズーッと途中あるんですけど、このケースの場合だとね、13回だと結局何が相談したいかっていうのは一番最後に来てるんですね。一番最後のね、具体的にどういうかっていうと、まあ本当に転職してしまっていいのか、転職できるのだろうかなどといろいろと考え込んでしまうんですと。これで相談に来てるんですね、あの結論は、うん、だからその前が長いんですけどね。ですからこのね、結論というか、結局この人が自分の言葉で言っている相談したいこと、まあ悩んでること、問題ですよね。これをね、あのそのとのまま捉えて書くことが大事なんで、この場合だとね、まあ本当に転職してしまっていいのか、転職できるのだろうかと、まあ、あの悩んでいるとかね、考え込んでいるっていう問題。で、ここのね、今の答えだと、それをね、この問1の最後の文章にそれを持っていくんですね。で、今書かれているのは、年齢的に限界かとの思いがあり、相談したいでしょ。まあ、こういうような言葉も文章の中に、やり取り、遅行の中にはあるんですけども、これだとね、この人の相談したいことって、転職を考えるようになったが年齢的に限界かと、まあ、じゃあ転職はしたいんですと、だけど年齢的に私ができるのかどうか、それを相談に来ましたみたいなね、非常にこの年齢っていうことがキーワードになって出てきちゃってるんですよね、うん、でもここの人が一番相談したいのは年齢の話ではないんですよね。もうちょっと広いんですよね、うん、だからその転職していいのかどうか、それからもしくはその、まあ、これの次には年齢も関係してくると思うんですけども、転職できるのだろうかって悩んでるってことなんですね。これを最後に持ってこないといけないです。うん、あのね、最後のこの問1の最後っていうのはその結論みたいなね、相談したい、それをできるだけご本人が言っている言葉であまり加工しないでね、うん、書くことが大事です。うん、うんうん、そうそうそう。でね、これがね、キャリアコンサルタントっていうか、まあ、あの今試験をしている私から見てね、あ、この人は結局年齢がね一番やっぱりもう焦ってね、一番それが心配なんだろうなというふうにもしね感じて、年齢をね、年齢に限界かとの思いがありって、ここを表に出すとね、これはある程度キャリアコンサルタントが自分の主観がかなり強いんですよね、入っちゃって、うん、ご本人がね まあ、ここでは年齢は入れなくてもいいですね。まあ、キーワードはね、本当に転職していいのか、転職できるのか、まあ、考え込んでっていうかね、そのままで言うと考え込んでるっていう問題ね。考え込んで相談に来たでも最後はいいですけどね。それでね、この問1って大体100文字ぐらい書ける量があるんで、まあ、有効に使うことは大事なんですね。で、そのためには、じゃあその前の外、ここだけだとね、文字数で言うと、まあ50文字とか、まあね、30文字ぐらいじゃないですか、結論はね。で、その前にじゃあ何を書くかですよね。その前に書くことっていうのは、この、問題、まあ悩み、ここに至るまでの、まあ本人がいろいろ状況説明してるじゃないですか。それをの流れっていうか、こうこうこうでこうでこうでこうなったんですっていう流れがあるわけですよね。だからそれを書くっていうことなんですね。まあね、これ問1がね、50文字で答えろって言ったらね、もうその結論だけしか書けないから、もうそれだけでも正解なんですけど、100文字、120文字ぐらいスペースがあるんで、それを補足する意味でね、背景を書くってことですね。まあ、経緯というかな、背景とかね。それで今、このね、回答を見ててちょっと気になったところはね、少しね、この、断定的にみんな丸、何異動になった、それから実績も残してきた、それから総務ではなんか多くの人に集中できないっていうふうにね、一つ一つ文章をこれ切っちゃってるでしょ。切りすぎるってこと。切りすぎね、もちろん途中切ってもいいんですけども、これ切りすぎてるからね、なんか並列的にただ事象をね、 A です、 B です、 C ですみたいにこう事象を言ってて、最後に D で相談に来たみたいなね。で、本当にその前のがちゃんとこうつながってんのかっていうとね、あんまりこうそのつながりが感じられないんですよね、この丸切っちゃうとね。だからここは、で、ここに書くのはね、いろいろこれ書き方ありますっていうのは、ご本人がやり取りして話してるのはもっと量が多いから、その中で何をこう捉えてここにね、結論に持っていくかっていうのは人によって書き方は違います。だけども、まず考え方と、それでね、ここに関して一つのね、まあ、回答例で言うとですね、これは別のちょっと回答例なんですけど、こう、8年間働いて、実績を残したつもりの経理から、総務にまさかの異動になり戸惑っている。まあ、ここは一応丸にしてるんですけどね。でつまらないミスもして総務が向いていないのではないかと思うと。から改めて経理が好きなんだなと実感し、思い切って経理ができる会社へ転職を考えているが、転職してしまっていいのかできるのかっていう、まあこういうふうにね、言い方もできるんですね。で、で、この時のその前の方を作るポイントはね、こう、まあ、もちろん文章ですからずっとね、まあ、丸は、時々まあ丸はあるんですけど、細かくブチブチブチって切るんではなくてね、全体としてこう、流れでもって結論にまでこう、つながる話っていうところが大事っていうことと、できるだけですね、この中で、取り上げる言葉はね、ご本人が言ってるものをね、できるだけ加工しないでっていうことですね。例えばね、今の私が言った回答例で言ってね、まあ、8年間働くってご本人が言ってましたよ、8年間働いた。で、ご本人がね、言ってる実績を残したつもりっていうのもね、これ本人が言っているクライアントの言葉であるんですね。とか、経理から総務にこの「まさか」っていうのもそのご本人がこれ言ってる言葉なんですね。で、こういうところをね、できるだけそのまま正確に加工しない方がいいですね。この例えば、まあ、ご本人がね、 予想外って言葉で言っていればね、いいんですけれども、もし本文の中で見たらご本人が言ってるのがまさかの移動って言ってたら、まさかの移動って書いた方がいいってことです。うん、まあこの筑後訳の中ではね、キャリアコンサルタントが、あ、それは、あ、そうするとそれは予想外の移動だったんですねってね、まあ言ってもそれはキャリアコンサルタントがまあ返した言葉であって、うん、できるだけまずご本人の言葉を拾ってつなげるって感じかな。うんうん、だってここはね、そうそうそうそう、何かっていうと、この統一っていうのはね、相談者はね、この面談で、まあ相談者がこの面談で相談したい問題を何かを記述せよと言ってるんでね、そうするとこれはあくまでも相談者の話なんですね。うん、そうそう、だからね、もう相談者のことなんだから、相談者の言葉でまとめるのが一番いいんですよ。うん、そうそう、うん、まあね、間違いではないんだけど、それがあまりにもね、こう多いとね、うん、よくないですよ。場合によってはね、意味が本当は違ってきちゃうかもしれないんですよね。ご本人はね、なんか悲しくてね、相談に来たんですって、悲しくて相談に来たんですって、まあ、例えば言ったとするじ�ゃないですか。それをね、じゃあどんな問題ですかっていうのが、ね、あ、そうか、悲しいってことは、いろいろと、ご本人は失望して相談に来たって返すとね、これはね、まあ、ある意味じゃ間違いかもしれない。というのは、まあ、似てるんだけど、本当は悲しいんだけど、失望はしてないかもしれないんですよね。それを、この、まあ、試験を受けるキャリアコンサルタントから見てね、あ、この人は失望してるんだと思ってね、失望して相談に来たって書いたら、それは間違いですよね、ある意味でね。そうそうそう、うん。そう、ご本人は悲しいとしか言ってないのにね。うん、だからそういうふうに言葉を変えちゃうっていうのは、そういう危険性があるんでね、極力同じ言葉を使って結論をしっかり、これ結論外しちゃダメですからね。結論がずれてると、ここは、うん、まあ大体ここは点数取りやすいんですけども、うん、結論がね、ここがね合ってないともう後々で、うん、だから今のところ注意してっていうことですね。これがね、統一のポイントですね。でですね、うんうん、うん、ああ、これで言うとね、この例えば、うん、なんだろう、これ、論述っていうか合格、これだけで見ると、まあちょっと厳しく言うとですね、うん、ちょっとこれは合格じゃないですね。何が違うかっていうとね、一番こう、あ、違うなっていうのは、この最後に書いてあるね、年齢的に限界かとの思いがあり相談したいですよ。こう、年齢的に限界かとって、ここがね、もう強いんですよ。そうするとこういうことは、もう年齢的に限界の話っていうふうに捉えちゃってると、うん、じゃあ年齢がね、どうしたら年齢乗り越えられるのかとかね、まあそんなことはないとか、まあ、そういうような話になってちゃうんですけど、相談者が一番相談したいのはそうじゃないですね。年齢ももちろんあるんですよ、ね、焦ってる理由の一つは年齢もあるんだけど、いや、年齢が限界だから相談に来たわけじゃないんですよね。うん、だからそこはここ、うんうんうん、うんうん、ああ、かい、うんうんうんうん、そうですよね。そう、ご本人はね、いろいろね、年齢的には限界じゃないかと思うとか、いろんなことをこう話してるから、その中間の言ってることを捉えるとね、確かにそれもまあ相談の中の一つの要素では間違いないですよね。なんか経理のね、スペシャリストとして働く、昇進していくというプラン描いてたのが、その道もなくなってしまったってご本人は言ってるんですね、と思って相談に来たと。で、これもね、確かに相談してる中での一つの、まあ、なんだろう、まあ、悩みっていうか、小さい一部の 要素ではあることはあるんだけど、一番は大きいというかね、要は今日来た主訴というかね、それは捉えるどう捉えるかって問題ですよね。あ、もちろん年齢もありますけど、年齢だけではないですよね。だってこれ転職してね、いいのかっていうのはね、年齢も高いから本当にこの年で年齢でね、いいのかっていうこともあるけども、本当にこんなね、ずっと働いてきたね、会社をね、もう転職って厳しいじゃないですか。本当に転職しちゃってね、違う会社行って本当にうまくやっていけるのかどうかっていう、その転職したとしても心配もいろいろあるわけですよね。それもあるけども、その前にもっと前考えると、そんなこと言ったってもともと転職したいと思っても転職自分はできるのかなっていう不安もあるわけですよね。それが一番大きいのでね、その理由としてですよ、その理由として年齢もあるし、でなんで転職したいかっていう理由も、経理のスペシャリストのキャリアを歩みたいとかねっていうのは、みんなそういうのはその理由としてあるんであってね、今日相談にした一番の結論は、いや私本当に転職していいんですかねってね、できるんでしょうかね、自分ではちょっとそこ分かんないんですと、悩んでんです、だから相談に来ましたってことなんですよね。だからこの個々のいろんなことを話してるんで、結論と一番大事なことっていうのかなと、それをそのために説明してるとか、いろんな要素とね、ちゃんとそれを切り分けられることが求められてますね、統一ではね。でですね、これもっと前のね、なんだ、第8回とかね、結構前のってもっと単純で、今日はどんなご相談ですかって言ったらね、もう相談者がね、いや私はね、実はもう今ちょっと転職考えてるんですけども、転職していいのか、いや私本当に転職できるのかね、いやそれでなんかもう悩んじゃって相談に来ましたって、もう最初に書いてあるんですよ。例えば前の方のケースは、それをそのまま使えばいいんですよね、まずは。わざわざ自分でね、変えたり創作したりする必要はないんですね。そこでもほら、下にいろんなことが書いてあるからね、こういうようなしっかりこうどこがポイントかっていう考え方を持ってないとね、下にいろいろ書いてあることも含めてね、自分で創作しちゃってね、相談者はこういうことで相談に来たって結構自分で尾ひれをつけて作っちゃうでしょとか、それからいろいろクライアント、キャリアコンサルタントが質問したら答えたこともいろいろあるわけですよね。それも入れて作っちゃったりするのは間違いでね、何かっていうとね、ここで相談者がこの面談で相談したい問題っていうのはね、こう時間軸で言うとね、この面談が始まっていろいろ話をしてきたらば、やっぱりこんな悩みも出たとかね、こういうことが分かったって、それ以前にここの相談に来た時までね、そこまでで相談者が何を考えて相談に来たか、だから純粋にまだ手をつけられていない相談者の問題、これが何かをまず最初はきちっと捉えることが大事。だってわざわざね、電車賃かけて時間も作って相談に来るってのは相当の動機がないとね、来ないわけですよ。そのくらいかけてここに来てるってことは、相当なんかね、自分の中で悩みとかね、相談したいことを持ってるわけですよね。それをキャリアコンサルタントとすると、ちゃんとまずはそれをしっかり受け止める、それを分かってあげることが大事だから、ここはあまり加工しないってことですね、問1は。はい、じゃあちょっとね、問2の方に進みましょうかね。で今度ね、問2、キャリアコンサルタントが考える、キャリアコンとして、あなたっていうのは今受験している私ですよね。この相談者の問題は何かを記述せいですよね。で、これについて今回答というか、 書いていただいた内容をちょっとね念のためにもう一回読みますと、経理で優秀だった自分がなぜ総務へ異動になったのかを上司に聞こうとしていない。これがまあなんか星印がついてるからこれが一個ですよね。それからもう一個星印で、会社では優秀な社員にはいろいろな部署を経験させるためのジョブローテーションを採用することがあることをまあ考えていないということですね。だからまあ2つの視点というか、まあ2つの問題をこう書いたってことですね。でここについてはね、答えとするとね、合格点ということも言えるんですね。これはね、逆にここはあれなんですよ。ここで捉える問題はね、今度は逆にですね、相談者が話していないことね、一切相談者が気づいてないというか話していないことをまず書かないといけないですね。そういう意味ではね、これ相談者は今回の異動に関して、今この2番目で言ったね、優秀なというか、社員に会社の中ではいろいろローテーションもあって、今回は本当はそういう意味での、いい意味でのローテーションの可能性があるわけですよね。そのことに全く気がついてないってことですよね。気がついてない、考えてないって気がついてないっていう問題はあるんですよ、これは。だからジョブローテーションって書いてもね、これは全然ダメってことはないっていいんですよ。でもね、でここはですね、実はですね、その書いてある答えとするとね、これはまあ悪くないんだけど、本当はじゃあ上から一個ずついきますかね。ちょっと最初はね、いわゆるその上司に、今回ね、なんで総務に異動になったのか、一切この中で上司に聞くとかね、聞いたとかねっていうこと出てきてないですよね。だからまず聞いてないと思われますよね。それからまた聞こうともしてないですよね。聞こうともしてないでも転職まで考えてるっていうことは、上司にこれね、言動で言うと上司に聞こうとしてないっていう問題があるんですけども、もうちょっと言葉を言ったら、これはね、気がついて、ご本人が全然そういうのに気がついていないってね、これは上司に相談すればね、もっと別のなんか解決策とかね、もっとより良い解決策の、話が聞けるかもしれないじゃないですか。そういうことで上司にその話を聞くことのメリットっていうか、聞く価値があることに全く気がついてないってことですよね。こういう言い方でも書き方でもいいと思うんですね。これはね、ここで上司に聞こうとしてないっていうね、これでも間違いじゃないっていうかいいと思うんですけどね。でも意味とするとね、一番このキャリアコンサルタントから見ての問題はね、上司に聞こうとしては、これ現象として問題か、本当真の問題は、聞けばね、もっと別のいい解決策とかね、本当は情報があるはずなのに、そういうことにクライアントが全く気がついてないってことですね。意識がない。それが問題なんですね。それが気がつけばね、上司に聞くっていう行動を取るわけですよ。だからちょっと深く言えばそういうことでね、その上司に聞く価値を、全然気がついてなく聞いてもいないと。という、ここはね、本来は、もっと言葉を厳密に言うと、という問題があると、 考えられるっていうのが正確なんでしょうけども、ここで言っているその相談者の問題は、あなたがこう考えるね相談は何かっていう、こういう問いだから、もともとこれは自分が考えてればいいわけですよ。それがね、本当に問題かどうかは、これはまあやってみ、これから進めてみないとわからないから。だからここは見立てっていうか、こういうところが問題がありそうだなっていうね、うん、もしくは、あ、これから多分ここは問題じゃないかなっていう、そういう着眼点ですよね。だからまあ1番はまあ大体いいと思うんですね。1番っていうか今言った。それで2番目もね、この一つの問題の可能性とすれば、これも ありますから、うん、これも間違いじゃないっていうか、まあ、ある意味では正解だと思います。でね、ここでもう一つ別の観点から言うとですね、この着眼点がね、にちょっと引きずられちゃってるって、全体のトーンからするとね、これ最初で感想でも言われた通り、これはね、この、相談者が経理で優秀というか実績も残してきて、ね、優秀だったのに、こんな、なんだろう、急な異動があったっていうことはね、きっと会社としても、まあ、さらに上のマネジメントになってもらうためにはね、管理部門ということで、経理とか、まあ、総務も経験少ししてもらって、幅を広げてもらってね、それで、その次はちょっと上のね、まあ、もうちょっとマネジメントだと、まあ、そういう意図があるんじゃないかなっていうふうに、これ、結構そういうふうにこう捉えることもできるんですよね。うん、きっと、今回そういうふうなちょっと見方で見てると思うんですよ。で、これはね、でも本当はこの問題はよく見ると結構そっちの方向 よりもこれ2つ可能性があってね、本当はだからまあ評価されてる人っていう可能性もまあ少しはあるんですよね。そうではなくて、この人は本当はやっぱり経理ではあまり評価されていない人、むしろもうこの人総務の方が長い目で見たらいいよねっていうふうに会社というか上司とか会社からは見られてね、それで今回の異動になった可能性もあるわけですよね。まあ、そう、なぜかっていうとね、優秀だって言ってるのは本人しか言ってないんですよね。で、これね、ここはね、この問題のね、だんだん難しくなってるとこかもしれないんだけど、作り方がね、本人が自分でほらこんなことをやって、みんなから感謝されたり、改善やりましたって言ってるじゃないですか。で、そのことはね、とても評価してもらいましたし、同僚たちにも感謝されました、今でもその方法が採用され続けてますって、こう書いたんですね。うん、こう書いてあるから、そうか、この人ね、経理で評価されてる人、うん、だったんだっていうふうにね、ここ引っ張られちゃうけど、これはね、よく読むとね、そうでもないんで、この人のこのやった仕事のね、この内容が経理のそのものの仕事っていうよりもね、なんか業務の流れで、まあ、ロスがあることが分かってきたんで、アイデアをちょっと考えて業務改善っていうか流れを改善したみたいなっていう話でしょ。で、そのことが提案をしてね、で、自分でもよくやったと思うって言ってるじゃないですか、これね。それで評価されたと思ってるんですよ、この人は。でね、この人がね、入社まだ1年とか 2年で、経理1、2年だったら、まあ、それはそれでもいいんだけど、この人ね、もう、経理でね、8年もやってるわけですよ。それから年齢的にも、この人は年齢も、何歳かっていうと、37歳なんですよね。もう、本当の中堅というか、もうバリバリですよね。で、この人がね、自分が経理で、これだけ自分は経理でやってきたんですってね、自分のことをこんなに貢献したんですっていう話がね、話がこれしかないわけで、まあ、これがこの人にとって一番大きい地盤なんですよね。で、これって、そう、本来の経理業務じゃないんですよ、これは。ということは、本来の経理業務はね、そんなになんかほら、言えるようなことが、出てないから、 本来の経理業務で本当に貢献してたのっていうのはすごいクエスチョンなんですよね、それと今回経理から突然ね総務に異動になった時も、自分から聞かなくてもね、もしそういう本当にいいローテーションとかねなんかだったらば、普通は何らかの話があってね、ここもちょっと経験してまたね経理でみたいな、でそれがないっていうことは、ないっていうことはね、やっぱりそんなにいい話じゃ なくてね、説明がされてないっていう可能性の方が、これ冷静に見るとあそっちのが圧倒的に高いんですよ。だけどもこれね、あの試験でこう焦って見てると、パッと表面だけ見てると、あこの人経理で頑張って優秀な人だと、そういうふうに引きずられちゃう。でここがキャリアコンサルタントとして、そこの裏をねちゃんとつかめるかどうかっていうところも大事なんで、だからこれね、本当は時間がね、もうちょっとあって冷静にこれを読み直したりしてると、いや気がつく問題なんですけども、試験の時時間もないしバッと見るじゃないですか、だからね、そういうのを鵜呑みにしちゃうとこあるんですよね。そうそう、それでね、この回答を見てると一人自分のこうストーリーがあってねっていうところがある、でここの2番目に問い2に関してはちょっと別のね、回答例というかがありまして、これはですね、問い2ですよね。これもね、やっぱりちょっと近いんですよ。2つ取り上げてね、これ問いにってこう箇条書きに3つとかね、こういうふうに並列に書く場合もあるし、一つのことを中心にしてね、それをこう一つのことを丁寧に起承転結というか書く、どっちもあるんですよね。でこれね、この例は私がちょっと回答例として作ったものなんですけども、一つは今回の異動に関して、その異動の理由かっこ会社の意図を確認しないでね、で転職で悩んでいることと、上司に相談しないって、大体言わんとしてることは同じなので、確認してないってことね。これが一個はね、これ明らかに、これは割と分かりやすいんですけど、これは明らかに、で本人はね、ここが、相談しなくちゃいけない、聞かなくちゃいけないかなとかね、そんなことに全然気がついていない、でも転職の話でしょ。だから本人の意識にはないから、これ問題ですよね。でこれはいいんだけど、その次ですよね。でここがね、ちょっと答えの視点が違うんですけども、私が書いたのだと、その相談者は自分が経理部門で評価されてると思っているが、話をよく分析するとですね、経理では評価されていない可能性があると。で、自己評価と他己評価のズレがあると、こういう、もう問題、こういうところに視点をね置いたんで、でこれももちろんあるんですね。それと、この回答で書いていただいたように、ローテーションの可能性がある、いい意味でね、決して悪い移動ではない可能性があると、そのことに気がついていないと、っていうのも、これも、間違いじゃない、こういう問題もあるんですよ。でもどっちにしても、これはね、この2つの今回答例は根っこは同じですよね。要は自己評価と他己評価が合ってんのかどうか。例えばどっちもね、このいいジョブローテーションだった場合には、本当は自己評価と他己評価が合ってて、だからこういうローテーションでね経験させて、それがコミュニケーションの上司にちゃんと聞いていないからこういう問題になってるっていう意味では、書いていただいた答えもね、ある意味ではこう一貫性はあるんですよね。だからどっちもあります。 そうですね。でね、この採点というかね、の中で、これ、本当はどっちもあるんだけども、この試験から言うと、今回、その解答例で書いていただいたようにね、この会社で優秀な社員なんだから、今回はね、いい意味でそのジョブローテーション、そういうことにこう気がついていないって書いたのはね、あまり採点で点数が取れないかもしれないですね。何かっていうとね、採点項目で、ここはちょっと引っ掛け問題ですからね、この人優秀、それをちゃんと、見抜けてなくてね、優秀だと思い込んでもう話を展開しているところは、キャリアコンサルタントの視点で言うと甘いというか、ちょっと捉え方がね、適正とは言えないというふうに、なっちゃうかもしれないですね。そうですね。でね、ここが2番目でね、ですから2番目は、よく言うじゃないですか、こういう問題だって一つのことをね、しっかり書くっていうか、書けてもいいんだけど、よく受験ということを考えるとね、それが全く答えが外れてると、こう0点になっちゃうじゃないですか、極端に言うと。それが怖いから、もうちょっと2つとか3つぐらい並列で書いておくと、いう書き方もあってね、無難といえばそれの方がいいかもしれないですね。全く間違いじゃないですよ。だって本当はね、これ全く今のね、書いていただいた答えだって本当はそういうことなのかもしれないんですよ。私も最初この問題を見た時に、そういう可能性もあるよな、でもご本人がそのね、会社の中のそういう意味でのローテーションって全然気がついてなくてね、自分はこうね、左遷されたみたいに誤解してる可能性があるなと、私も少し思ったんですね。でも実際にもそういうことは、実際にもそういうことは、少しはあるから。でも、このケースはよく見るとあんまりないかもしれないですね。本当はほら、今回ね、どっかに移動させられたって本人はすごく不満に思ってるけども、本当は本人の将来を考えて、もっとね、上行ってもらおうみたいな移動だってあるわけですよ。ね。実際の、仕事の中ではね。でも、よく見てると、ご本人の発言している評価された項目とかね、内容とか年齢とかを考えると、まずは今回はそれはないなって感じですね。それがね、でですね、ちょっとじゃあ問3の方にね。で、問3はね、もうこの問2がね、問2と問3はつながってるんで、問2がこうずれちゃうと、問3はなかなか難しいんですけどね。それで今回ね、書いていただいた回答で読みますとね、目標をどこに置きますかってことですよね。で、このね、読むと、相談者が会社に残って経理部門に戻る機会を待つのか、経理の仕事を探して転職をするのかの意思決定ができるようにすることって書いてありますね。目標ね。で、この目標っていうのがね、まずこの目標というのが大きい目標というか、本来の究極のっていうかな、今回のケースはね、もう転職をするのか、今の会社に残るのか、総務で頑張るのか、どうなるかって、そこの今こう迷いがすごいあるわけですよね。その迷いがなくなって、どのケースに行くか分かんないですけどね。迷いがなくなって、この方向だっていうことで、じゃあそこで自分は頑張ろうというような心理状態になることが今回のゴールですよね。だってこの人がね、いろいろ相談して、やっぱりもうこれは転職なんですねと。わかりました。じゃあ迷わず、ちょっと転職の活動頑張りますと。これでもいいしね。いろいろやったら、今回はそういう意味だって、やっぱりじゃあ総務で頑張りますでもいいし、場合によっては、もう一回その経理の方に戻れるように、上司に相談するでもいいしね。それはあって、そこの 適切な意思決定、そこまでいけばね、まあもちろんそれが大きな目標です、ここのね。だからそういう意味では、意思決定ができるようにすることっていうのは、一つの目標はあれなんで、これはね、でもね、結構間違いでは大きいですよね。それで、でも書き方からするとね、ちょっとこれ書き方がこう不足してるっていうか、その今の会社に残ってね、経理に戻る機会を待つっていうのは、まあ総務で仕事をするってことですかね、当面は。だからまあ、だから現状をまあしっかり、現状を理解して受け入れて、ね、まあ待つとか、もしくはそうでなければもう転職で自分のやりたいことを通すか、まあ意思決定ができるようにする、そうですね。まあ目標は確かにこのそういうことなんだけど、これね、問題はですね、この自分が問い2で言ったね、キャリアコンサルタントの問題がこの中にちゃんとこうリンクしてるかどうかっていうことですよね。まあ問いがね、これは2つの問題ですよね。相談者の問題。はいはい。はい。データリンクするっていうのは、転職、転職していいのかどうかって、相談者の問題は転職できるのかしていいのかっていう迷いですよね。それについても解決に、その解決にも寄与しなくちゃいけないし、それともう一つは今このケースで2つ挙げた上司に、聞いてない問題、もしくは本来のその今回の異動の意味をですね、分かっていない問題がある。そうですよね。この2つを合わせて、目標だから、ある意味ではこう目標はね、ちょっと大きな目標ですけども、しっかり目標としては合ってると思うんですね。意思決定できるようにするっていうのは、これがね、意思決定できるようにすると、だから転職するのかなんとかを合わせて、そうですね、ここはこういう書き方、いろんな書き方あると思うんですけども、これはいいと思う。そうですね。これはね。そうですね。それでね、ここね、ちょっと私が、ここ書き方なんでね、目標をどこに置きますかって、このケース行った時に、これね、どっちかっていうと私のアプローチはこうスモールステップというかね、具体的な目標、その大きな、目標とね、それを達成するためにその手前にどうしてもやらなくちゃいけない目標とね、こう2つ設けて、でその具体的なその方策に関してはね、そのスモールステップ、具体的な目標をどうやって達成するかっていうのを書くように、してるというか、そういう指導とかしてるんですね。これはどっちもあります。その大きな目標を上げてね、それをできるようにするっていう、このケースの今の答えだと意思決定ができるようにするでしょ。そのためにどういうことをやるかっていう、その具体策がね、大きな目標にするとね、その具体策がある意味では地に足がついていないっていうかね、本当に大きなね、キャリア理論を説明するとかね、適性検査を受けてもらうとかね、それから自己の本当に何がやりたいか、棚卸しの自己分析をやるとかね、ということで意思決定ができるようにしますって、極端に言うとそんなような書き方になっちゃうんですよね。 で、それって、間違ってるとは言えないけど、本当にそんなにうまくできるのっていうかね、それはなんか頭だけでこうね、こう頭の中だけで考えてるような、ちょっと地に足がついてなくなっちゃう可能性があるんですよね。で、先にちょっとね、私が、こっちはもうスモールステップの方ですね、これで書いたのだとね、まずその目標をどこに置きますかっていうのは、これ90文字ぐらいで書いてるんですけども、その相談者が自分の適職につけることを大きな目標に置いて、これ適職につけるってのは何、経理でやるのかね、総務でやるのか、まあ転職をして適職につくのかっていろんな意味があるんですけどね、何しろこのケースの相談の迷いはね、自分が本当にやりたいどの仕事がねいいのかどうかってね、まあ迷ってるようなもんなんですよね。ね、キャリアのなんかプロになりたい、経理のスペシャリストになりたいとかってもいろいろ言ってるじゃないですか。だから大きな目標はこのね、書いた文字で言うと、相談者が自分の適職につけることを大きな目標に置いて、そのためにまず現在の迷いはですね、事実確認が欠けていることを気づかせ、まずは上司に理由をしっかりと聞く行動が取れることを第一の目標とすると。これまあちょっとね、いいとこ取りっていうかね、試験ですから、大きな目標もちゃんと置いてるんだよと、でそのための第一目標も置いてるんだよって、こういう書き方、そうですよね。これね、大きな目標はこうなんですよ、ね、これ転職をするかね、今の会社に残るかっていう意思決定も、これもまあ一つの目標ではあるんだけど、もっとこのケースを言うとね、本当に自分が、あ、この仕事でよかったなっていうね、仕事にまあつけることですよね、つける、まあ、行動が取れることが目標なんですよね。だけどもまあそれは一応大きな目標を意識しつつ、どっちかって大事にしてるのは具体的な目標ですね。でもう具体的な目標は結構ね、本当に手の届く目標でね、今回はまず上司にね、今回の異動についてしっかりとですね、まあ話を聞く、そう聞く行動等を取るね、ご本人が、あ、分かりました、あ、それ本当に大事ですねと、私はそれやってなかったんで、やっぱりそれをまずやってみますっていうふうにですね、いや面談に来てよかったですと、やっぱりそれ今迷いがあって全然そっちはねやる気がなかったんだけど、やっぱり本当にそれが大事でね、あ、それやんなくちゃいけないですよねと、やってみますと明日とかね、こういうふうになれば本当にこう面談に来た価値がね、まああるって言えばあるんですよね。それがなんかいや、なんかすごい難しい話されてね、いや、キャリアはこういうものだとかね、いろいろ理論だとかね、それからいろんなこう適性検査も今度受けたらいいですよとあったけど、相談に来たんだけど今一つ自分がね、なんかこれだってつかめたかっていうと、なんかつかめなかったなっていうのは、本当の実践的なね、キャリアコンサルティングじゃちょっと遠いなと私は思うので、どっちかというとスモールステップなんですね。で先にちょっとね、この例で言うと、じゃあ方策をね書くじゃない、方策はだいたいね240文字ぐらい書けるんですよね、6行ぐらいあるからね。でこの時の回答例で言うと、その方策ってね、第一のこのさっき第一ってのはスモールステップね、第一の目標を達成するためにですね、次の5つの具体的な方策を順番に行うと。で1番はね、相談者がキャリアコンサルタントの話に耳を傾けるために、その良い点を評価して信頼関係をまず強めると、これが方策1で、その2はですね、今回の異動の理由を、まあ、元の上司に確認していないかどうか、これだってしたかもしれないじゃないですか、だって聞いてない、そのことを確認どうなのかって確認して、確認していないとするとね、なんかその理由を聞く。で3番目がですね、その上で確認しないで憶測でね判断することは、デメリットがあってもねメリットがないことに気がつかせる。で4番目に、 上司に聞くことのメリットを十分理解させ、でいい理由かもしくは悪い理由でもね、次の判断が的確に判断が、的確にできる、可能性があるということを分からせると。で5番目がね、元の上司に聞くことには、その聞くことにはこれね、勇気もいる、勇気もいり、聞きにくいってもうだって辞めて総務に行っちゃってるわけじゃないですか。だから頭では分かっても今更聞くのもなっていう、そういう状況あると、そこね、聞きにくいのだから、そのために具体的に行動が取れる、もし不安があればね、それを取り除いて具体的な行動ができるようなコーチングをすると。でこれを5個のステップでこう書いたんですね、私は。こういうようにスモールステップの場合にはね、本当に具体的なこのキャリアコンサルティングの面談でね、こう話を進めるべきようなアプローチというか、それでこう書けるんですね。だからこれの方がまとめてても、なんかこう書いてても実感がね、こういうふうに進めればその目標って達成できるよなと、うまくね、そういう実感が持てるし、割と分かりやすいんですね。でも話とすればね、スケール感とすると大きくはないんですよ。結局上司にね、しっかりもう今からでも話をもう一回ちゃんと聞いてみますみたいな、これが第一目標だから、ね、でそれに対して今回書いていただいた、これはねちょっともう試験の時だからあれですけど、方策のところを読んでみますと、相談者が経理の仕事でどのようなことに達成感、充実感、満足感などを感じてきたのか、内面的な部分をヒアリングし整理する、そして現在の総務の仕事内容を細部までヒアリングし、経理部門と同様に内面的なものが感じられないか整理する、そしてキャリアコンサルタント視点の考え方や会社の考え方を伝え、最後は相談者が自分自身の心と会話してもらい、意思決定できるように支援すると。ということでですね、もっと奥にこう深く入ってっていうのかな、経理での価値観とかね、総務でのっていうのをよくよくこう深めてって、キャリアコンサルタント視点のこの会社の考え方を伝えて、これが意味がちょっと分かんない、これどういうことですかね。この辺のね、その上までは意味は分かるんですけど、キャリアコンサルタント視点の考え方や会社の考え方を、ここはね意味不明ですね。考え方を伝えて、これって何具体的にすんのっていう感じ。それから最後は相談者が自分自身の心と会話をしてもらい、意思決定できる、相談者が最後は決めるんですけどね、意思決定できるように、最後ね、意思決定できるように支援するってこう書いてますよね。でここがなんかちょっと矛盾があるのは、これはね、意思決定できるように具体的にどうやって展開するんですかって聞かれてんのに、なんか最後は意思決定できるように支援するっていうので、元の問いになんか戻っちゃってるような感じでね、これだったらなんかこう実践的な観点で見るとね、じゃあこの内容で具体的に今面談やってくださいって言った時にね、じゃあ面談で導いてくださいとかね言った時に、これって本当に面談で成り立つのかどうかっていうと、極めてちょっとクエスチョンなんですね。なぜかっていうとね、より実践的に言うと、相談者はこれでこう相談に来たとするじゃないですか。その時にね、じゃあこれからね、じゃあ経理でどんなことが達成感があったとかね、ヒアリング十分にやりましょうとかね、今の総務でどうなのかヒアリングね、もう最後まで話やりましょうって。きっとね、相談者ね、私もう今そんなことやりたくないんですよと。いやもう本当にもう転職ね、済んだったら明日にでもね、もう行動したいぐらいな、もう年齢も年齢だから、もう焦ってきたのに、なんかこの方策の話を聞いてみるとね、なんかこう難しいというか、 なんか地に足がついてないような感じがしてね、うん、だからこの最後の方策のところは、うん、これは残念ながらちょっとこれだとまとまってないというか視点が絞れてなかったりね、具体性もないですよね。まあそうそう、うん、そうそうそう、そうですね、このそうですね、こうなんかこの人は経理で残るべきだっていうふうにそういう考え方でこう作っていっちゃうとね、まずそれ自身が違いますよねっていうのは、まだそれがいいかどうかはまだわからないんだから、キャリアコンサルタントがねこうあるべきだみたいにはしちゃいけないんですよね。でね、この中でね間違いがないのはね、ちょっとそういう意味で私がその目標で書いた答えってね、まあ間違いがないんで、何しろ何を支援するかったらね、相談者が今いろいろ迷ってるけど、自分の適職、まあ、経理なのか総務なのか、まあ、何しろ適職にねこのつくこと、これを目標にね支援するんだよっていうのは、これはね絶対間違いじゃない、この答えはね、それを置いた上で、でも一気にそれにするためにはいろんなことをやんなくちゃ本当はいけないんですよね。だから本当はだってこれそんな簡単に1回の面談でね解決できるような問題じゃないかもしれない。そうするといろんなことをこうやらなくちゃいけないんだけれども、今のこの相談者の話を聞いてみるとね、まず最初にやらなくちゃいけないのは、どう見てもねこれ上司にねそういう理由とか話を聞いてなかったとするとね、ちゃんとそれまずねしっかりと聞くことがまずもう第一にそれやらないとダメですよみたいな話、それやってなくて転職がいいとか悪いとかね、今の総務が本当に自分に合ってるかどうかをね、なんかと適職分析やるとかね、そんなことじゃなくて、まずは一番はまず上司にまず聞いて、それによって大きく変わってくるわけですよね。次が、いや上司が本当にね、いや本当はこれ君のことを考えて経理にはね来年戻ってきてもらおうと、そういうつもりの異動だよって言われたらね、もう迷いがなくなるわけじゃないですかね。えそれか もしくはね、いや正直言うと申し訳ないけども、ちょっと経理ではちょっと君ねあんまり評価だから、むしろ君だったら総務の方が向いてるから、まあそういう意味で君のことを考えてね、総務なんだよって本当はと言われればね、言われたらそれをどう考えるかは次のステップですよ。そうするとご本人がね、まあそれが現実だと理解したらば、あじゃあもう総務で頑張ろうというふうになるかね、いや何言ってんだと、評価されてないってね冗談じゃないと、いや評価してくれる会社は絶対他にあるはずだと、自分はできるんだってね、まあそう、まあ本人がそう思ってしまえば、それは転職活動するのもまあしょうがないというかね、その方法もあるわけですよ。だって真実は何かは誰もまだここで分かってないんですよ。というのは本当にその人が経理の能力が本当にあるのかどうか、適職なのかどうかは、それは誰も判断できないんですよね。でも上司に聞けばね、会社とか周りは評価はしてないんだよっていうことは分かるかもしれない。もしくは評価してていいローテーションになるのかってことは分かるからね。だから何といってもここではその大きな目標のためにはですね、上司にしっかりとその、まあ、聞いて事実を確認して、まあ、その上で次の行動を取るということが、まあ、大事で、まあ、それを目標に置くと今私がこう言ったようなね、スモール、そうそうそう、それでですね、今ね、実は、ちょっと説明したことと、今ちょっともう一つのね、こう、回答で私がお話したことをですね、ちょっとこれまあ、紙でも文章でもあるので、これはせっかくね、やったんで、ご参考に、資料でもお送りしますね。はい。 あ、そうですか。よかったです。はい。ああ、こう、豊作はね、そう、ここはね、本当によく分かってない人は急にね、キャリア理論をこうにか、こういう理論とかね、勉強したことをね、まずはな、過去の自分の棚卸しだとかね、適職検査を受けてもらうとか、キャリアアンカーだとか、まあそういうことのね、で、教え方でもね、まあ結構そういう教え方もあって、いや、こういうとこはそういうキーワードをね、絶対こうたくさん書いときゃね、点数取れんですよみたいな、まあそういうような結構無茶な教え方もあるんですけども、それは、どう見たってね、本当にそれを使えるとかね、分かってて書くんじゃなくても、もう知ってる言葉を思いっきりただ言葉だけ並びましたみたいになっちゃうんで、まあ、本当の意味でね、こう勉強にならないっていうか、こう試験合格するしないっていうのもあるんだけど、やっぱりこういう問題を通じてね、やっぱりそのキャリアコンサルタントとしてしっかりとしたアプローチとかね、これはできるようにするまあチャンスでもあるんでね、まあ、そういう両方の観点で勉強しないと、まあ意味がないですよね。あ、そうですか。でもそこをまあ参考というか気が付いていただいてすごく良かったなと思います。ああ、そうですか。まあ、今回ね、ちょっと、まあ、時間が1時間なんで、まあ、もし必要であれば、ちょっと別のケースでもね、もっと深くやろうってことであれば、また、おっしゃっていただければ、いつでも。じゃあ、あとね、フォローのメールと、あと、ダウンロードの仕方とかね、メールでお送りしますので、確認してください。じゃあ、どうも。頑張ってください。はい、お疲れ様でした。はい、失礼します。はい。